上恋の課外授業のね情報を皆様にお伝えする情報番組です。
はい、ということでですね、
2回目来ちゃいましたね。
第2回目ですよ。ちょっと
来ちゃったね。
来ちゃったよこれ。
そう、私ねこう1回目も、うん、放送された時にね、うんうん、ブログでこう、うん、みんなに、うん、りょうちゃんのテンションの高さに若干引きましたって言われて若干引きましたって書かれてた。若干引きましたって言われて、
じゃあみんなについてこいって。
そうそうなの。このノリにちょっとついてエンジョイしようぜっていうブログを書こうと思ったんだけども、うん、ちょっとこう戸惑ってんの今。
なんでだよ
乗り切れない自分がいて。
書いてこいよ。
書いてこ、なんかどうすか1回目、うん、ありましたけども。
ああでもね確かになんか本当にあの前そう去年やってたのが終わっちゃったってみんな思ってた人がやっぱり多くて、
あ、まあ、そうね、
そう実際終わっちゃってたんだけど、なんかまた新しくね始まったことを喜んでくれた方もいっぱいいたし、
あそうね、
あとやっぱりねそのね亮との絡みがさ、そうそうそういうのがさあの初めて聞く方が多いから。
確かに、
そうそうそう、
確かにそうだ。
そうごめんね、そうだから、そうすごいこういうテンションなんだよね。
そうなんだよねじゃあブログを見てる限りで私こういうテンションの子だと思わなかったでしょ。
いやでもね、うん、大丈夫だと思ったよ
ついてこれると思ってた。
そうそうそうそういけるって。
本当、
そう、
あ本当に
いけるって思ってたんだけど、うん、でもさっきあの若干長期さんとなんか後半ちょっと先週疲れてたよね。
疲れて
ね
え
疲れてないよ本当に大丈夫だった。
全然大丈夫、私はかっ飛ばしていくよ。
本当に大丈夫、
かっ飛ばしていくよ。
なんだこの体育会系
それで、うん、ちょっとほら寺田さんと亮じゃ、はい、ちょっとこうニックネームがおかしいんじゃないかということで。
そうですね、
なんかこう考えたい。
あ、いいじゃない、いいじゃないの。
そうそうそう、
いいじゃないの。なんて呼ぼうよ。
なんて呼ぼうよ。
なんかさ、さっきメール見てたらさ、りょうはシホーンって。
そう、私はね、シホーンって前の番組で呼ばれてたんです、
ね、なんかいいよね、なんか、
う
ん、
でもね、終始いつも呼びづらいねと呼ばれるニックネームだった
の。シホーンはね、なんかホーンがいけないんだね、多分ね。
そうなの、そうなの、そうなの。多分そこで伸ばしちゃったことで、うん、それ影響してるん
だ。そうだね、ちょっと最後は振って抜けちゃう感じになるんだね。
シホーン、まあね、みたいな感じになっちゃう。
そうそうそう
そう、それはそうなの。
そうね、
だからちょっとそんな呼びづらいのじゃなく、
うん、
募集しちゃう。
また募集しちゃうまた募集しちゃう。
とにかく2人で決めかねえ
もんね。そうだね、決めかねるね。じゃあ募集しようか。
募集し
ようか。じゃあみんな待ってる
はい、それではこれからのお時間一緒に楽しんでください。
はい、
携帯少女恋の課外授業、この番組は G モード角川映画、ギャガコミュニケーションズ、携帯少女制作委員会がお送りいたします。携帯少女恋の課外授業。
このコーナー、皆様からの普通のお便りを紹介するコーナーです。
それでは早速、
はい、
行きますか。
え、私からですか。
私から行きましょう。
私からですか。
ここ私から、
わかりました。じゃあちょっと早速読んでいきたいと思います。
はい、
ペンネームはじめさん、ありがとう。
ありがとうございます。
はじめさん、りょうちゃん、こんにちは。
こんにちは。
はじめと申します。こんにちは。
こんにちは。
はじめさんとりょうちゃん、お二人はあまり面識がないとのお話だったのですが、うん、番組が始まると、なんとまあ、素晴らしいトークの盛り上がり。
はい、
褒めてるよね。
褒めてますね、
うん、はいはい。若干年齢差を感じつつもうっさいわ。最後まで楽しく聞くことができました。これからも頑張ってください。ということで。というところで、
あ、携帯、
ところでだよ。うん。携帯少女の番組をしているお二人に聞きたいことがあるのですが、
うん、
携帯電話を初めて持ったのはいくつの時ですか。また携帯が持つ前と持つようになった後は生活に変化はありましたか。よろしければ教えくださいっていうね、はじめさんからのメールですよ。
なるほどね。私携帯初めて持ったのは小学校4年生の時ですね、
うん、おー すごいな。
小学校4年生の時。
それは何、やっぱりあの親御さんとかが、うん、あの心配だからもできなさいよみたいな。
そ
う
そ
う、
塾に行ってて、うんうんうん、それが夜遅いから、ね、終わったら電話しなさいみたいな、ね、渡されてて。
じゃあなんかこう子供携帯的な。
そうそうそうそうそう、ね、本当に子供携帯を持ち歩いてる。
あのこうなんかあれだ、あのお家とどこどこ、そうそうそうそう、お父さんとお母さんしか入ってないみたいな。
しか入ってないやつ。
はいはいはいはい。
あれをずっと持ってました。
そうなんだ、うん、
へえ。小学校の年生の時から。
じゃあもうなんかあれだね、持つ前と持った後っていうか、もうあれだね、もう
自然と生活に入ってきた。
そうだよね。
そうなの。
物心って言ったら変な、まあ、物心はもっと前についてるけど、でもでもなんかこうなんだろうな、生活というか自我が目覚め始めた頃にはもう持ってたわけよね。
そう持ってたの。
だからすごいね。あんまり、
でも最初の頃とかね、持つ場面がないのよ。学校に持ってっちゃいけないし。
ああ、そっかそっか。
やっぱ習い事とかじゃないとね。うんうんうん、だから、
そんなに使ってなかった。
周りも持ってなかったし。
ああ、なるほどね。
いつですか、持ったの。
いや、ね、いつだろう。多分、うん、大学を卒業するかしないかぐらいの時だと思うんだけど。え、遅くないっすか？うっさー。あ、でもね、確かにね、確かにちょっと遅かったかも。なんかその前はポケベルとかだったのよ。
ポケベルって私使い方がわかんないんですよ。
もうなんだこれ。なんだこれ、ポケベルの使い方からか。あんな、いやでもこれええやで。なんかな、ポケベルな、昔はあのなんか最初ね、数字しか入んなかったの。
お
だから、あの、例えば、緊急な出来事があるとさ、あ、それこそさ、海外ドラマとかでよくあるんだけどさ、うん、あの、病院の先生とかが、なんかこう、ビビッとかってなって、あ、どこどこで呼んでる、行かなきゃ、みたいなのあるじゃん。あれがポケベルなんだけど、
ほう。
あれは人を呼び出すためのものなんだけど、最初お話できないから、とりあえず呼び出すだけだったの。
はあ、だってあれ数字しかなくないですか。
そうそう、でそれはその数字っていうのはその電話番号が載ってて、ここに電話しなさいよっていう、そういう数字だったんだけど、それがこう若い世代で流行りだしたわけですよ。それこそなんか、はい、あの高校生とかそういうそのね、あの世代から流行りだした時に、なんとかしてメッセージを送れないかと。
ああ、なるほどね。
いうことになり、な
んかこう、ひらがなとか出ないですよね。
一番最初は出なかった。そのうちカタカナが出るようになったんだけど、一番最初は出なくって、その時は数字で、なんかさ、電話番号をさ、あのなんか、あの、例えば、いろんな何？あの、うんと、お店とかでさ、わかりやすくするためにさ、
ある
電話番号をさ、
読んでる時ね。
当て字するじゃない、なんか、あの、覚えやすいように、なんかさ、そうそう、語呂合わせするじゃんよ。
ああ、
お店がさ。
ありますね。よく CM とかでもね。
そうそうそう、
ね、
やってるやつ。ああいう感じで、数字を文字に当てはめて、メッセージを送ったりとかしてた。なんか解読してたわ、だからみんな。
限界あるでしょ！
あるんだけど、だけどその時はだから、そうなんていうの？本当に、あの、一言、なんか、なんか、ちょっと前で言えば、携帯とかで言えば、まだ、ショートメール的な。
はあ、
そういうそのなんか20文字ぐらいしか入らない世界で、
は
あ、恋人同士が愛を囁き合ったりするわけですよ。お休みとかさ、なんだろうさ、
は
あ、何
それ何ですか
？88946？
え、
なんだっけ
？88888946？
なにこれ、
は、ややこしい。違う。
なんだこれ、は、これなんだっけな、
いや、
は、
母、母、く、え、
母苦しむ、
いやいや全然、
あ、
早くしろ、
あー、
これ待ち合わせの時だ。
そうだ、そうだ、これ来ない
で。え、なになに、これもしかして愛してるとかこうできちゃったりする
の。あるよね、そういうのあったよね、多分ね。
そんなんできちゃったりするの。
そうそうそうそう、全然覚えてないけど。
味気ね。
なんでですよ、
数字でこんなん解読すんの嫌じゃないですか。
なんでよ、また来たよ、また来た、なんだこれ。
愛してるはなんだ
?4106? あ、1か。
1406?
140、え ?14106?
うん。
14106?
あ、1番、愛、し、でしょ
、
うん、
で、手は天かな。で、6がる？
なんで6がるなんだ？
それ、わかんないね。なんでだろうね。6はなんかルなんだよ、きっと。
こんなん来たってね。
なんでだよ、いいじゃんよこれよ。
こんなん来たって。
なんで他の人は分かんないんだけど、あ、私だけにみたいなさ、なんかさ。
だってみんなこれなんでしょ。
そうだね、
みんなこれなんでしょ。
みんなこれだけどさ、いいんだよ。
いやー、実験な。
なんでよ、いいじゃんよ、こういうのがね、昔あったわけですよ。
は
あ、そうそうそう。でも確かに、だからお仕事を始める頃にもういかんな、携帯持たんとなと思って買ったのね。だから確かにちょっと遅いかも。で、始めた時にはそんなにそこまで必要をまだ感じてなくて、ただお仕事するとさ、やっぱりあの事務所から電話あったりとか、
まあね、そう使いますね、
うん、そうそうそう、出られないと困るなとか、いつも家にいないからさ、そういうので、あの、じゃあ買おうかって言って買ったから、その普通の人よりはちょっと遅いかもしれないんだけど、でも確かになんかやっぱすごいなって思ったよね、なんか最初は。
あ、そうなんですか。なんか昔って車の中に電話ついてたんですよね、
うん、あ、ついてついてた、あのうちの父の車にもついてた。
意味がわかんないんですよ。
なんでよ、移動電話っすよ。で、その前なんか、うん、なんかね、ショルダーバッグみたいな電話だったんよ。
は？
肩からかけてたの、なんか。
は？何をですか？
電話を。
え？
一番最初の携帯電話ってすごい重いの。そう、5キロぐらいあって、ショルダーバッグみたいなさ、肩からかけるタイプで、すごいこんな、何こう、20センチとか30センチぐらいあるぐらいの。
それをどうやって持つんですか？
の、え、うーんと、
肩から、カバンとともにそれを持って電話するんですか、
う
ん、
だよね、そうそうそうそう。
だからめんどくさ、
だから高かったし、よっぽど必要じゃないと買わなかったし。でもまあ、あの、うちの人は新しいもん好きだから、そういうの持ってたんだけど、ただ、あの、とか、車にすごく乗ってる時間が長かったから、車に。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
え、車に電話する電話番号があるんですか？
電話番号が、そうそうそう、あるのあるの。だからそれは携帯電話と一緒だよね。電話番号持ってるの、ちゃんとその電話が。
ああ、じゃあ、家と車とっていう電話番号が別ってことですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
変なの！
なんでだよ！
だって車にいるかなんかわかんないじゃないですか。
まあそりゃそうだけど、
車エンジンかかってない時に車の電話かかってきたって取れないじゃないですか。
それってでもエンジンかかってる時だけとかっていうのあったっけ。あ、そういうのなかったっけ。そうそうそう、でも、まあ、そうなんだけど、まあでも、あの、まあまあ、うちの父はね、あの、ほとんどあの、家か会社が車かみたいな感じの生活だったから。
そうそうそう、
職業からね、ちょっとそういう感じだったから、あの、別にそれはそれで、会社にいなくて家にいなかったら、じゃあ車いるかなみたいな。
なるほどね、
うん、大体それでね、あの、連絡がついたんだけど。
へー、
そういうときめきあるんやで。だからさ、何？
ときめかないですよ全然。
ときめくだって
痛いですよ。なんで叩くんですか？なんですか？
あんな今はさ、うん、例えば、うん、私がこうさ、うん、恋焦がれさすんじゃん、寮に。
はいはいはいはい。
でもさ、今さ、寮のさ、電話番号さえ聞いちゃえばさ、うん、電話番号聞くまではドキドキするけどさ、うん、でもそんなん、どうとだって調べられるじゃん、もう。
まあね。
もうどうとでも調べられるじゃん、もう、あの、頑張ったら。
そうね。
で、電話しちゃえば、なんか、着拒されなかったら、とりあえず喋れんじゃん、すぐ。
まあ、着拒しなければ、そうですね。
喋れんじゃん。うん、でも、昔は、お家に電話してたわけですよ。だから、お家に電話すると、大抵は本人が出る場合もちろんあるよ。だから、何時に電話するって言ってて、電話の前で待っててくれればすぐ出られるけど。
なんでそんな電話予約だよ。
だけど、そのさ、かかってきた時にさ、いなかったりとか、その、そばにいなかったりとかするわけですよ。そうすると、最初に、その、例えばその、お母さんとか、お父さんとかが、
気まずすぎる、気まずすぎる。
それがだから、こう、異性だったりするとさ。だからさ、私がさ、男の子ですごい亮と話したいと思って、まず亮ちに電話しなきゃいけないわけ。
は
で、電話とかして、あ、もしもしって、ショーンさんのお宅ですか、あの、寺田と申します、学校で一緒の寺田と申しますけれども、亮さんはいらっしゃいます。だから時間帯とかもすげえ考えるわけよ。
インフォメーションじゃないですか。
考え、当たり前じゃん。考え、ご飯食べた後、7時ぐらいからご飯食べるやろ、8時ぐらいに終わって、それで、あの、宿題とかするやろ、で、寝る時間もあるから、だいたい9時から10時の間だなとか、いろいろ考えるわけよ。
うわー、めんどくさい、そんなの。
10時半過ぎるとちょっとお家に迷惑かなとかさ、非常識だと思われるかなとか。で、ちゃんと計算して電話して、で、そうすると、あの、りょうのお父さんとかに、りょうは部屋にいるのに、りょうはもう寝ましたか、ちゃんとか嫌いちゃったりするわけ
よ。こんだけ嫌われてるんですか。
男から電話あったぞ、みたいな。あるわけよ、そういうの。
親を通して会話しなきゃいけないんですか。
そうだ、何言ってんの、りょうのお父さんとお母さんはそうやって結ばれたんやで。
あ、うちのお父さんお母さんもあの暴走族とどっかのお嬢さんが結婚してるんで、まあ、よくわかんないですけど。
ますます ますじゃん、ますます大変だったぞ。お父さんはも
うお母さんの武勇伝はいろいろあるんですよ。
そうでしょ、お父さんはどんなに緊張してそのお嬢のお母さんのお家に電話したことか。
いや違うんですよ、ちょっと聞いてもらえますか。
何聞くよ。
うちのお父さんがですね、うん、車で、うん、その彼女、その時の彼女をね、うん、学校に送ってたんです、うん、そしたらその彼女と同じ制服を着た女の子がバス停に座ってた、
うん、ほんほん、
なんで、あ、お前と同じ学校じゃん、うん、送ってってやればって言ったのがお母さんなんですよ。だからその隣に乗せてた彼女よりも乗せたお母さんの方が良くなっちゃって、お母さんと結婚しちゃったんです。
あら、それは最初に乗せられてた方がちょっとかわいそう。
そうそうそうそう、だから、うん、たまたま同じ制服でバス停に立ってたから乗せただけなのに、
うんうん、
すごい結婚しちゃったんです。
すごいね。
16の時から付き合って、うん、25の時に結婚して、
それ
ででもずっと。
でもすごい長いね。
長いです長いです。
9年付き合ったんだ。
そうですね。
そこまで頑張ったから、だから認められたわけよ。電話したわけですよ、何回も何回も。
そう、うちのお母さんもこう屋根からこう窓からね出て、屋根の上飛び、飛び降りて、
ロミオとジュリエットや、
初日の出見に行ったのが一番じゃ
ない。ほらほらほら、
やばい、
ほらほら、ないやろ今さ、ないやろ、あるんやで。
なるほどね。
そうそう、ちょっと楽しいでしょ。
ちょっとちょっと楽しいね。
はい、じゃあ巻きが出た、巻きが出た、
巻きが出ました。
じゃあ
次、ペンネームネモさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
寺田さん、翔さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、まさかまた携帯少女のラジオが聞けるとは夢にも思いませんでした。昨年末で番組が終わってしまい、がっかりだった年末年始が嘘のように晴れやかな気分です。はい、またこのラジオの第1回を聞いてびっくりしたことがあります。あの常にハイテンションの寺田さんが、ごくごく普通のテンションで話されているではないですか。
やればできるからね。
さらに言うと、塩野さんが、某番組で清水香織さんとのラジオで成長したのか、かなりぶっちゃけトークになっていて、驚きとともに今後の楽しみが増えてきました。それでは今後の携帯少女の展開に期待しつつ、ラジオの更新を毎週楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。そうだから、さっき知ったんだけど、カオリンとやってたんだってね。
そうなんですよ、結構カオネと長くもうやってて、
うん、うんうんうん、
いや、いろいろ教わりました。いろいろ教わりました、本当に。
人生のいろはをね、
人生のいろはをもう語り継いでいただいて、
本当に
私成長させていただいて。もう
いくつの時にやってたの、これは。何年前ぐらいやって
たの。14歳の時。
14歳か
にやってたんですよね。
はあ、じゃあ、
でもちょっとこれ気になるんですけど、
うん、
こうごくごく普通のテンションで話されているではないですか、ということで。
え、そうですが。
あ、本当ですか。
な
あ、
え、りょうさん何か。りょうさん何か。
なんでもないです。なんでもないです。なるほどなるほど、うん、対応していこう。柔軟にね、柔軟にいこう、うん、人生いろいろね、伸びを利かしていかないといけない。
ほら、また大人の階段一歩登れるから、これで。
あ、そうだ、
そうそう、
大人の階段の、
お、古い歌知ってんじゃん。
これ学級の歌ですもん。
何学級の歌って。
え、学級の歌ないんですか。
何学級の歌ってどういうこと。
私は今1年2組なんですけども、うんうん、1年2組の学級の歌がこの歌なんですよ。
クラスに歌があるの。
クラスにそれぞれ歌があって、うん、ちなみにあの隣のクラスはオーシャンゼリーゼです。
え、面白い。
それを朝の、 あの朝礼の時に歌うんですよ。だいたいあっちがオーシャンゼリーゼ、あ、シャンゼリーゼとかって始まってから、うん、うちらが大人の階段登るって始まるんですよ。, 笑い事じゃないですよ、真面目ですよ。
面白い。
面白くないですよ。なんで爆笑してんすか。
そんなの聞いたことない。
学級の歌は、
学級の歌どうやって決めるの。
歌声委員長が決めるんですよ。
待って、それを掘り下げていこう、掘り下げていこう。何、歌声委員長って何。
私歌声委員長でしたの。何か、
ちょっと
何か問題でも。
ちょっと待って、歌声委員長だったの。
歌声委員長です、私。
ちょっと待って、歌声委員長の仕事は何なの。
歌声委員長はだから朝礼の時に式をしたりとか、
うん、
あの、まあ、前後長官の時に校歌をみんなで歌う式をやったり、うん、伴奏を弾いたりとかするんですけど、うんうん、こう年に1回みんなで学級の歌が何がいいかっていう投票をやるんですね、
うんうんうん、
するとその時の、村長先生っていうのがいるんですよ。
村長先生。
大体あの村長の動物の村長の格好して出てくるのがその1年のメインキャラクターなんです。
ごめん。
ちなみに
寮の学校はさ、何動物の森とかなの？
ね、今年の、メインキャラクターは、うん、ごっつんこ村長っていうアリの村長なんですけど、それが南部先生っていう男の先生がアリの格好して毎回朝礼で出てくるんですよ。朝会とかの時に出てきて、でそれが発表されて今年の村長先生はこの方ですって出てくって、そのごっつんこ村長がこうやってあの引くんですよ、みんなから投票を。で何年何組はこれとかつって決まってくるんですよ。ごっつんこ村長の
面白い、
うん、次第で。
そうなんだ。
そうだから、うちらは大人の会
だ。
覚えるとか。
おかしい、今鼻出そうになった今。
やめてください。
すごいね、高校生でしょ。
高校生です。
面白い、
ごっつんこ村長ですね。
どこからそれ始まったんだろうね、その村長制度と、その
村長制度は、もうかなり昔からありますよ。
本当に
昭和の時からずっと語り継がれて。
そうなんだ。
その村長先生の写真はいつも校長室にバーって貼られてるんですよ。歴代村長が歴代の村長がこうやって
貼られ
てるんですよ。校長先生の歴代の校長先生は反対側で、
うんうんうん、
反対側は村長先生の歴代が貼られてる。
同一なんだ、校長先生
と。
相当偉いんだね。
相当偉いですよ、名誉ですよ。村長先生のクラスになった時はもう1年間ウッキウキですからね。
マジで？
うちのクラス村長先生やで。
うち偉いんやでと。
うちの先生村長だからなっつって。
お前ら言うこと聞けみたいな。
そう
さ、村長先生がさ、アリなんでしょ？
そう、今今年はごっつんご村長っていうアリの先生。
アリなんだよね。でそれはそれどうやって決まるの？その毎年のその動物は。
それは多分校長先生が決めてるんじゃないですかね。校長先生が多分絵とか描いて決めてるんだと思うん
ですけど、君は今年はアリですみたいな、うん、しかもごっつんこですみたいな。
そう多分大体担任となるとともに。そう、
面白い。
そうなんですよ、
ちょっと寮の学校行きたくなってきた私。
普通ですよそんなの。
行きたい、ちょっと先生になりたい。何を任命されるのか、ちょっとすごいなんか任命されてみたいよね。
そうですか、なんかそんなノロノロ村長とかっていうのは。
何ノロノロ村長？
それカメです。
そのまんまやん。
それ水野先生がやられたんですけど。ノロノロ村長はカメです。
面白い。
なんでそんな笑うんすか。私去年はスピッツのチェリーでした、学級の人は。
そうなんだ、面白い。
その前はコンドルは飛んでいくでしたけど、
うんうんうん、
それは演奏するんですよ。歌と曲はまた別々なんです。
あーなるほどね。
そう
コンドルは飛んでいくの時は、うん、村長先生は、
村長先生は指揮です。指揮を振るんです。
指揮を
やって全校でみんなで演奏するんです。で大体こう何年生が何っていうふうに決まってて、で1年生はリコーダーなんですけど、だからどんどんこうやってあのグレードが上がっていくんですよ。でこうキーボードが一番偉いんですけど、
キーボード一番偉いんだ。
木琴も偉いんですよ。
木琴わかんないな。
木琴も偉いんですけど、うんうん、うちらはリコーダーで、うん、うん、そうコンドルを飛んでいくわ。
やって
毎回ね、
やってね、
学級に戻って、うん、歌歌って終わりですよ朝。
すごい、なんてファンタジーな学校なんだろう。
ないんすかそういうの。
ないよね。ないよ。
携帯少女の世界に入れたいって。
ひろきさんから携帯少女の世界に入れたいっていう発言があって、もうそれいいよね。すごいいいよ。
そうなんですか。
すごいいい。
だから大体村長先生の受け継ぎみたいなのが毎年こう繰り広げられて、もう今年は何になるか分かんないですけどね。ごっつご村長から君が次の村長だって紹介されるんですよ。
そんな笑っていいと思うみたいな。そういう。
村長だ
みたいな。そうなんだ。ちょっと、ジョイさん、携帯少女にこれ入れようよ。
このキャラクター。
やろうやろう、これ。
ごっつんご村長。
うん。現場学園もそういうことにしようよ。
そういうことに。どんどん歴代で変わってって。
歴代変わってって。
校長室とかにもちゃんとね、
そう
写真とかも貼ってもらって。
うん。うん、私ね、ゆいの声もやってたのよ。
おー！
そう、あの、金役で、ゆいの声もやってたんだけど、うんうんうんうん、ちょっとね、ゆいすごい不思議ちゃんなすごいキャラクターだったから、
そう
ね、
そうそうそうそう、
ちょっと来年からあの、赴任してもいいかな。
赴任
ゲーム学園に
赴任して。
みんなの担任
村長に。
うん、ぜひ、ぜひ村長として、あの、立候補して、何を任命されるか楽しみでしょうがないんだけど、なんか。
そうですね。
校長は長さんで、すごい楽しみ
なんか。すごい学校になってきた。
うん、怠け者とかになりそうだけど。
それなんかと、提供とかっていうの、うちの学校の名前ちゃんと入れといてもらってね。
ああ、分かった分かった。入れとく入れとく。
そう、ストーリー提供みたいなの入れといてもらって。う
ん、素晴らしい制度だよ。
なんでそうです、そんな感じで、うん。何の話してたんでしたっけ、
もう忘れちゃったもん、
忘れ
ちゃった もん。あまりにインパクトが強すぎて。すごすぎるよ、もうちょっと忘れちゃった。
はいはい、ということで、次の、
ありがとうございます。はい、じゃあ次行きます。ペンネーム、一ノ瀬さゆきさん、ありがとう。
ありがとうございます。
ハリサ、シホノリオさん、こんにちは。
こんにちは。
ハリサ、お帰りなさい。ただいまだよ。シホノリオさん、はじめまして。
はじめまして。
新しく生まれ変わったこの番組で、ハリサとシホノさんのお二人がどんな番組を作っていくのか楽しみでたまりません。
うん。
ハリサ、ニューハルヒはここが違うんだよってアピールポイントはありますか、シホノちゃん。ヨウちゃんってお呼びしてもいいですか、
全然いいですよ。
それでは今後もハイテンションで頑張りましょう、はい、と一ノ瀬さゆきさんです。
ありがとうございます。
ちょっとさ、うん、あれじゃないの、リョウちゃん、前のこの番組とはまたここでは違うキャラで皆さんにおすすめしていくことになるんだよね。
おすすめしていきますか、自分をね。
ね、だって前でしょ、あの、カオリンとやってた時とはちょっと違うテンションになりつつあるんでしょ。
そうね、カオリンとやってた時はまあ結構やらされる系が結構多くて、
うんうん、
じゃあシフォン、外に出て階段を8階まで登ってみようとかって、よーいスタートって
な。
だってザヤーって登って、もう足痛くて、んで戻ってきて息切れたまま、はい、次のコーナーですとかってずっと言ってました。そんな番組でした。
それいいね。
いや、やめましょうね。そんなのやめましょうね。
それいい。ここ何階だっけ、ここ。
このビルが螺旋階段だからってやめれましょうね。
ここ7階なんだけど。
全然やめましょうね、そういうのね。
いいなぁ、その企画。面白いことやってたね。
そうですね。
そうだったんだ。
はい、じゃあ。そんなことを繰り広げ。
はい。じゃあまた、今回はもうちょっとじゃあ、ハイテンションな量を、皆さんに。
まあね。じゃあ基本的にこんなだから。
うんうん。
うん。ね、全然。
なになに？
そう、寺田さん、リンですからね。
私、リンだよ。リンですけど、何か？リンですよ。
リン？リン？リン？
何かな？
あ、リン、リン、なんかちょっと久しぶりじゃない？
そう。そうだね。
うん。
ね、一時期、このラジオをね、うん、前やってた時は、あまりにリンをやらなくって、ちょっとリンはね、一発芸みたいになってた。
本当に一発芸だ、ギャグだ。
怒られちゃった。
怒られちゃったね。
じゃあ私もその子に行こうかな。こんな二人でやってたら、どうなのかな、ね、これ、
次のお便り、
行こうか。
ですね。ペンネーム、ダブルシグナさんからいただきました。
ありがとうございます。
寺田さん、塩野さん、番組スタートおめでとうございます。
ありがとうございます。
初回からお二人の息の合ったトークを楽しく聞かせてもらいました。うん、とても面白くて、これから水曜日が楽しみになりました。そして、お二人に質問です。
はいよ。
二人がそれぞれこの芸能界に入って良かったなぁと感じるのはどんな時でしょうか。これからも番組が長く続くように頑張ってください。応援しています。とのことでありがとうございました。
ありがとうございます。
業界に入って良かったこと。
どうですか、
うん、どうですか、なんだろうね。やっぱ普段無限大に人と会えるっていうことですかね。
ああ、でもそれあるね。
やっぱ普通に学生生活してたら学校の中習い事、
うんうんうん、
まあそれぐらいでしかこう。
限られた範囲でもね。
限られた範囲でしか人と付き合わないけども、
うんうんうん、
この、まあ、芸能界って世界に入れば、うん、本当にもう無限大にいろんな人に会えるから、うん、いろんなことも吸収できるし、うんうん、やっぱこう良かったなと思いますよね。
ああ、りょういいこと言った。
いいこと言った。
いいこと言った。
ということで、いいこと続きで。リンはどうなのかな、業界入って。
何かな、そうだな、うん、リンが、いいことは、う
ん
う
ん。戻っていいっしょ。
あ、戻っていい。
リンがいいことは。
確かにね、いろんな人と会えるのは本当いい。だって
ね、
もう、今日のこの二人もそうだけど、やっぱ
ほんと、
年齢もさ、ほんとそういうのもバランバラン、仕事もバランバランな人と、そうそうそうそう、 会えるからさ、うん、すごくそういう意味では、うん、あの勉強になるし、
まあね、う
ん、
確かに、
うん、いろんなこう価値観をなんか垣間見れることもあるよね。
まあね、確かに、
うん、それはそうだ。あとそうだな、だ、うん、私はなんかほら、一応役者さんとしてさ、その演技をするっていうことで一応入ったから、
うんうんうん、まあ、
そういう意味ではね、もう本当にリンもそうだけど、うん、やっぱりね、とてつもないキャラクターを演じることができるって、そういう人になれるっていうのは、
あ、確かに、
うん、すごい、
確かに
すごいことだよ。だってミアとかもそうだけどさ、
確かにそうですよ。
もともとはだってさ、ゲームのキャラクターで、
うん、そうそうそう、始まってるわけですからね。
そうそうそう、始まってるわけだからさ、うん、そういうのを演じるのっていうのはさ、すごい、なんかすごいことじゃん、それって。
そうなんですよ、
うん、
そうなんですよ
ね。え、なんか
で、語りますね。
いや、語るさ。だからさ、うん、まあ、リンとかもそうだけどさ、うん、本当に何、まあ、アニメとかは本当特にそうなんだけど、やっぱり、うん、自分の体が出ていない分、本当にありえないキャラまで。
まあ、そうね。ね、
リンとか、
極端な。
こんなちっちゃいし、みたいな。
確かに。
ね、
確かに、携帯から出てきますからね。
そうそうそうそう。うん、これを実写版で演じることができる人は、さすがに人類にはいないわけで。
確かに、それはいないですね。
うん、だけど、できちゃったりとか、うん、あとね、すごくこうありえない悪役とかね。
ああ、なるほどね。
じゃあリョウもそのうちやるかもしんないけどさ、
悪役、悪役ちょっと
何
やってみてください。
やってみてってどういうことだよ。
ちょっと
あ、やってみてってどういうこと。 あるんやで、いっぱいこう高笑いとかさ。
うわ、やなやつがいる。うわ、やなやついる。
あなた私に勝てるなんて100年早いわよ。
うっざ
みたいなね、そういうね。そうさ、普段では絶対言えないこうセリフをさ、
確かに
言えたりとかさ。
そりゃそうだわ。
言えるわけですよ。
携帯少女でも結構ありましたもん。
でしょでしょ。え、そう、どんなのがやっぱりちょっと
携帯少女ね、セリフじゃなくてもね、うん、自転車のまんま、うん、そのまま校内に上がってって、うん、突っ走ってったりとかするのよ。雨の中だよ。雨が降ってるのに、もうかかわらず
危ない。
自転車のまま、うん、体育館に入ってって、
うん、
バッて止めて、
あった、ね、
喋り出すとかね。
あった、そういうシーン。
あれね、大変だったんですよ。監督の一言であんなことになっちゃって。
うんうんうん。あった、雨だったん、外。
大雨ですよ。
そうだったんだ。
びしょびしょですよ。
あったね、そういうシーン。なんかこう、ジャッて止めてね。
そうなんですよ。
喋るとかあった。
ワンカット目で NG になりましたけど、滑ってこけたんですよ。もうね、いろいろありましたよ、本当。
こけるわな。
こけますわ、そりゃ。
こける、それはこける。
そりゃこけますよね。
体育館ツルツルだからね。
ツルツルですから。階段もそのまま登ってきましたから。
やっちゃいけないからね、そういうこと。はい、みんな、良い子のみんなやらないようにな、目の前に体育館にそのまま自転車で乗り込んだりとかしちゃいけませんからね。
やっぱさすがにゲームの世界だなっていう。
そう、そうね、それはね。
はい。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんなわけでこのコーナー、皆様からのメールを募集しております。
はい、番組への疑問、質問、感想、私たちへ聞きたいことなど何でもいいので、どんどん送ってきてください。
以上、普通の便りのコーナーでした。携帯少女声の課外授業、皆様からのいろいろなお悩みに私たちが相談に乗り、解決のためのアドバイスをしちゃうコーナーです。
はい、それでは早速参りましょう。
はい、
じゃあ、どっちを
読んでいいよ。
りょうちゃんいきますか。それではですね、ペンネームコウジさんからいただきました。
ありがとうございます。
はじめまして。
はい、
悩み相談はこちらですか。
はい、そうです。
実はですね、実家の商売を継ぐかどうか悩んでいます。僕は今都内で自分が将来なりたかった仕事の一つをやっているのですが、
うん、
地方にある実家の商売を継ぐ人がいなく、
うん、
僕に白羽の矢が立ちそうなんです。好きでやっている仕事を辞めるのも嫌だし、
うん、
かといって実家を潰してしまうのも嫌だし、
うん、
自分で選んだ道を進んでいるお二人だったらこんな時どうしますか。よければ教えてください。
あー、なんかすごい
真剣な悩みですね。
最初からすごいすごい悩みだね。
そうですね、自分の実家も焼き鳥屋なんですけども、
うんうんうん、
焼き鳥屋も確かにおじいちゃんおばあちゃんがもうね、いなくなっちゃったら、
うんうんうん、
潰れちゃうので。
あ、そうだよね。
どうしようね。そんな風にまだ考えたことがないんですけど、
うんうんうんうん、
そうですね。これなんでこの声優やりたいなって思ったんですか。
いや、もともとお芝居がやっぱ大好きだったんだよね、
う
ん、見るのもやるのもね、
はいはいはいはい、
で、なんかそれが本当になんか乗じてというか、
うん、
最初は本当にね、アニメとかは子供の頃見て ったっていうだけで、うん、あのそんなにすごいあのずっとアニメが大好きだったとかっていうわけではなかったんだけど、ただ映画とか海外ドラマとかすごい好きで、
なるほどね、
うん、でもアニメとかももちろんものによっては見てたりとかもしたんだけど、うん、でもそんなにすごくそのなんだろう、あのもう絶対アニメ声優にとかっていうほどではなかったんだけど、
あ、
でもなんかそうお芝居をやってくにつれて、うん、なんかあのいろんな人からね、あのその声のこととか言ってもらえることがあって、うんうん、なんかちょっと変わった声してるねとか、
変わった声してるねとか言われたんですか？
なんかそんな感じ。なんかそれで、あの、ちょっと意識し始めたっていうか、うん、
ああ、なるほど。
全然知らなかったの。だから、この職業のこともあんまり知らなくて、で、その、知り合いに勧められて、はいはいはい、そういう仕事あるんだよって。
ああ。
向いてるんじゃない？やってみたら？みたいな感じで。
そういうので始めたんですか？
そうそうそう。で、試しに、じゃあ、ちょっとダメ元で、じゃあ、オーディション受けてみようと思って、
はいはいはいはい、
受けて、それで、事務所入って、始めたって感じ。だから、本当にね、お芝居から入ったんだよね。りょうは、どうして
私は小学校2年生の時に NHK ってずっと子役をやってたんですよ。
う
ん、それで子役をやってた時に、うん、あの、ね、やっぱ演技も確かに好きだったんですけども、うんうん、まあ、小学校のうちはちょっと学業を優先しろと親に言われて、うんうんうん、中学に入ってからやれって言われて、まあ、まだ中学で戻ってきたんですけど、うんうん、やっぱこう演技をやる場所がなくて、うんうん、まあ、こう写真とかグラビアとかをこうモデルとかをやり続けて、うん、あの、まあ、今ここにいる状態なんですけど、まあ、自分がね、そう不思議なことに、うん、もう幼稚園の時から絶対に芸能界にいるってもう信じてて、
すごい。
それもう売れる売れないとかそんなことは全然もうその時は分かんなかったですけど、うん、もう絶対に芸能界で私はいるんだってもう分かってたんですよ、自分の中で。
へー、すごいね。
そうなんです。それで31歳の私がテレビに映ってるのも記憶してるんですよ、夢の中で。それでそれをずっと信じ続けて、
うん、
あのだから頑張ってるんです。31歳になるまでにテレビに出れなかったら諦めようと思って。
すごい。もう全然出てんじゃんだって。全然夢叶えちゃったじゃん
ね。ちょっと叶えられたから良かったですけど、
うん、
だからもう本当に全然ね、何も分かんないとこからそれだけを信じて入ったんです。
信じるとか望むってすごい力なんだね。
そうですよ、そうですよ。
すごい。でも確かになんか、
あ、そうですよ、ね、相談に行かなきゃいけないんですよ。これはね、実家の将来を継ぐかどうか悩んでるんだ。でもほら、自分の将来になりたかった仕事の一つをやられてるんです、もう。
そうだよね。
もうやられてるのに、
うん、
実家を継がなきゃいけないのが自分だっていうのも分かってる、
うんうんうん、
でも自分のやりたかった仕事も今やりたい、
うん、
できてるっていうこの状況、うん、やっぱこの自分のやりたかった仕事をするためにすごくやっぱ努力したんだとも思うし。
そうなんだよね、うん、
でもやっぱり育ててもらったね、お父さんお母さんがやられてる実家だったら確かにそれを助けたいって気持ちもわかるし、
うんうん、これすごく難しい問題だと思う。やっぱり
そうですね、うん、一概にはこう言えないですけども
言えないね、その、うん、実際何をやられてるかとか、そのご実家 の、うんうん、あのご職業がね、商売がどんな何かっていうのにもよるし、うん、まあね、本当はね、二足のわらじ履けたらさ、
まあね、でもこれ地方にある実家の、
ね、一番いいんだけどね。
商売ということなので、
でも多分そうもいかないことなんだろうね。
うーんとね。うちとか例えばこう焼き鳥屋を継げって言われても私は継げないですからね。
うん、
今こうパッて言われても、いや私は継げないってこう言っちゃうんですよ、
うんうんうん、
それ別に実家を潰したいとかって何も思ってるわけでもなく、
うんうん、
ただ自分がやりたかった職業を自分が一番こう精一杯やれてるから、
うんうんうん、
それをやっぱ壊したくないし、うんうん、私結構毎日同じことをするっていうのが結構嫌いなタイプで、
うんうん、
毎回こう違うことに挑戦してたいんですよね、
うんうんうん、
だからやっぱうちの焼き鳥屋なんかはもう朝何時からとか仕込みが入ってとか、うんうん、夜何時に終わってっていう、もう本当に規則正しい、うんうん、ことじゃないですか、うん、それも自分に向いてないなって思うので、
うん、
そうやらないって言えるんですけども、
うんうんうん、
でもやっぱりうちは実家が近いから、
うん、
結構まあ潰れたとしてもおじいちゃんおばあちゃんにも会いに行けるし。
でもさ、ほら、うん、タレントさんとかでさ、自分でお店持ってる方とかもいっぱいいるじゃん。
そうなんですよ。
だからお店に出るとか出ないとか、いつもは出られないかもしれないけど、
自分が経営してるっていう形でね。
そうそうそう、そういう形をさ、ね、やろうと思えばできるわけじゃん。
そうか。
うん。
だから。塩の量の焼き鳥屋か。ありだな。
そっちで、そっちでなんかイマジネーション膨らんじゃったよ。
ちょっと。来てるな。
うん。
なるほど、なるほど。
ね、ありなわけじゃん。
そう。
だから、まあね、本当はね、ただでも、思い切りとにかくやってみた方がいいと思うよね。さっきのさ、
ね、
31歳じゃないけど、うん、私も、やっぱりその、この仕事を始め、やろうかやる前か迷った時にさ、やっぱり自分でタイムリミット決めたんだよね。さっきのあれと一緒。30歳までに、本当にもう、全くお仕事もできない、事務所も決まらない、声のお仕事もできないとかっていう、そういう状態だったらもう諦めようって趣味にね、お芝居を趣味にしてちゃんと働こうとかそういうこと考えてたんだよね。だからなんか自分の中でそういうこう
今決めなくてもね、
なんかうんこうここまでっていうものを
上限を決めて
一回決めて、でそこまでとにかく精一杯やってみるとかね、
それでどうしても諦めがつかなかった時にはっていうことが一番いいんじゃないかなと、
ねえ、ほんとじっくり考えた方がいいと思う。なんかこう、
絶対、
これは考えた方がいいよね。
そうですね。ちょっと一つの意見として
聞
いていただけたら。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行くよ。
はい。
ペンネーム、ホタネさん、ありがとう。
ありがとうございます。
ハリさん、リョウさん、第1回目おめでとうございます。
ありがとうございます。
楽しく聞かせていただきました。
はい。
ところで質問です。
はい。
お二人は、
うん、
恋って、どういうことだと思いますか？
しちゃった。はいはいはいはい。
友達に聞いてみると、自然に目で追ってるとか、声をかけられるとドキドキしちゃうこととかじゃないの？と言われました。ぜひ教えてください。これちょっと16歳、塩田亮の恋を発表していただきましょう。はい、どうぞ。
痛くねー恋ね。
恋ですよ。
恋ね。
恋だよ、これ。どうする？
恋ね。
恋よ。ちょっとりょう、恋してる？
してない。してない。
していこう。
してない。
していこうよ。
漫画の中のキャラクターにしか恋がしてない。
ちなみに今誰に？
ちなみに
今誰に？
ディー・グレイマンの神田が大好きです。鼻血が出そうです。ワンピースのサンジと結婚したいです。サンジかっこいいよ。
ダメだこりゃ
恋って何ですか恋って何なんですか
ウケる。なんだろうね、
恋って何あります。
何言ってんの、大人の女ハリーを捕まえて何言ってんの。恋いっぱいあったよ。あった。今はないな。
今はないですか。ない。
去年から探し続けてる。
探し続けて
もうね、放浪の旅に出た。
ロマン飛行じゃないですか。そうそう、
長い長い旅に、シルクロードかぐらいの。
横断しちゃいますよね。
長い長い旅に出ちゃって、本当に。
そうですか。
本当にね、早く終わらしたいんだけど。本当に。
終着点が見えないですね。
すごい、全然見えてないの。早く終わらしたいんだけど。
そうですか。恋ね、恋ってどういうことだと思いますか。
どうだろう。
あれですよね、こう、全くね、今までこう共通点がなくて、それでその異性を好きになるってすごいことだと思うんですよ。
そうだよね、でも。
自分と違う人なわけじゃないですか。全く自分と違うところを持ち合わせてる人を好きになるって、すごいことだと思うんですよね。だから私はサンジが好きなんですよ。
全然サンジに繋げんなよ。
さあもう、サンジはいいとこいっぱい持ってるんです。
分かってる、知ってるよ。知ってるけど、ほら、りょうはほら、こう触れたりする世界に住んでてな。サンジはどっちかっていうと、ペラペラの世界に住んでる。ここにも二次元、前の番組にもね、二次元な人がいたんだけど。
あれそうなんですか。
この番組にも二次元な人が。前の人は、二次元が大好きなんだけど、なんとかして三次元に羽ばたきたいと思って、頑張って今 2.5 ぐらいの人が前の番組にいたんだよね。
天候来ちゃった。
2.5 な感じだったら、ちょっと量は今どれ 2.3 ぐらい？
え、もうバリバリ2です。2ですよ。
じゃあ、
10なんてつきません。2です。
頑張ってこ。
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 一周につき 0.1 ポイントずつ増やしていこう。
そんな地道に現実世界に戻ってい
こう。地道に行こう。
そう。
ないの？でも小学校とかさ、中学校の時でもさ、好きだった人とかいなかったの？
いましたよ、いました、いました。
バレンタインデーにチョコをあげてみたりとかしなかったの？
あった。でも私、小学校2年生の時にね、班って決まってるじゃないですか。
班決まってる。
班、私は4班だったんですけど、4班の時に、隣だった子が好きだったんです。
隣の席好きになるよね。
隣の席が好きで、で、好きだったんだけど、まあこう、隠してたわけ
ね。隠すね。
したら、給食の時にこう、向かい合わせになる
じゃん。なる。
で、ちょっとこう、前を見ながら、こう、好きな人がいいのに、ちょっと食べづらいなとか思ってたら、 なんかこう好きな人の話になって、
おーお
ー、で、あの何組の何々はお前のこと好きなんだでとか、うそーとか、なんかそんな話になって
た、
なってたら、私の好きな人が、あ、お前俺のこと好きじゃんって言って、俺のこと好きじゃんって言って、私が、えってなった時に、あ、それでお前はお前のこと好きじゃんみたいな、あれそ、ってなって、その時に泣きそうになったのを覚えてます。
それ
私誰にも言ってなかったんだよ。
どんだけ上から見てたの、その子すごくない？なんでそんな知ってんの？
そんなとこが好きだったんですよ。そあ、お前俺のこと好きじゃんって。
何それ？そんな言われたら何も言えなくなっちゃうじゃんね。
そうですよ。黙っちゃいましたよ。
黙っちゃうよね。いや、あ、いや、うん。
だから私は二次元の世界に飛んだんです。
そいつのせいか。
そいつのせいですよ。そのせいです。
今ぜひ聞いててくれないかな、その人。潮の量を二次元に走らせた、その彼。君だよ、君の責任だよ。
どうしよう、もうねえ。
そうだったんだ。それはでも確かに結構ショックだね。
結構ショックですよ。
まあでもね、あるある。そう、私も別れた後の1ヶ月間はな、あの宇多田ヒカルのな、あのな曲が聴けなくなったりとかするね。
なぜ
ファーストラブとか聴けなくなったね。
ああ、もうそういうのが心に染みちゃうんだ。
すごい染みちゃって。
ああ。
You are always be my one みたいな。ファオみたいな。
そこワオ来ちゃうんだ。
ファオみたいな。
やばいね。
そうそうそう。
やばいね。
最後のキスはタバコの味がしたとかさ。いや、タバコ捨てなかったけどみたいな。
でもそこでも共感みたいな、ね。
そうそうそう。味はしないけどみたいなさ。ワオみたいな。
そうなんだ。
何この子、ほんと10代みたいな。どんな歌詞書くねんみたいなさ。そういうことあったよ。
なね、私の声なんかいいじゃないですか。
可愛いね、でもね。
うん、それ小学校
可愛かった。
すごい可愛かった。
うん、そろそろ戻ってこいよ。
中学校の時もちゃんと恋したんですよ。
したの
です。
どんな恋だったの？
こんな話しちゃうんですか、私。アイドルですけど、一応。いいですかね。こんな言っちゃって。
そこ、マネージャーさんごめんなさい。
だね、中学の1年に入った時に、3年生の先輩が私は大好きで、で、その先輩、まだ芸能界入る前ですよ。その先輩に告白して、そう、付き合ってもらったんですよ。でも、そんな付き合ってても、その学校帰りに自転車の後ろに乗って、一緒に帰ったりとか、
そうだよね、そんなもんだよね。
コンビニ寄って神社で食べたりとか、そんなね、甘い恋をしてた。
かわいい。
そんな、本当にそれだけで、私は中学2年生の時にこっちに引っ越すことになっちゃったわけですよ。横浜、ね。
うんうんうん。
で、その時に、私がちょっとこう泣きながらね、もう会えなくなっちゃうね。もう、なんか、遠距離って辛いよねって言ったら、あっちが一言、お前と遠距離するつもりねえからって言ったんですよ。そんな恋以来、私は何もしないと決めました。
すごい
辛いでしょ。私なんか1年半ぐらいその生活を繰り返したんですよ。後ろに乗ってコンビニ寄って、これ美味しそうだねとか言って、私は給食だ。
頑張った。偉かった。中1なのに遠距離恋愛しようって。
遠距離しようと思ったの。
頑張った。
お前と遠距離するつもりねって言われた。
ひどいな。ひどい。おい、聞いてるか、そいつ。お前のせいだぞ。お前のせいだ。
お前のせいでこっちに戻れなくなったんだ
ぞ。だよ。しとけ、遠距離。
本当に。
そうだったんだ。
それ以来、恋というものが分かりません。
そうだね。
はい。
分かんなくなるな。
分かんなくなりました。
じゃあ、本当の恋をこれから探していこう。
探してい
こうの。ホタネさんと一緒にさ。探していこう。
そうね。
うん。
探していこう。
今までの恋はね、本当の恋じゃないよ、そんなの。
あ、そうですか。
そうだよ。当たり前じゃんよ。
先生、あれは恋じゃなかったですか。
本当の恋ではないね、それは、ね。
あ、そうですか。
そう。もっとね、本当の恋しようと思う。桃田の人がすごい笑ってんのはなんでだろう。自分に言い聞かせてるとか言うな。
なんかちょっとないですか、ちょっといい思い出とかないですか。
今までの恋はな、勉強なんだ。今の君が一番綺麗だよ。
何が
そういう風に生きていこうよ。
そうですか。
そう。
なんかちょっと私ここまではっちゃけたんですか。なんかちょっとないですか、一つぐらいエピソード。
そんな恋のエピソード、うん、 そうね、距離ね、時間ないから過ぎて。
ダメだった。
おいおいな。
おいおいね。おいおい行きましょう。はい。
はい、このコーナー、皆様からのお悩みメールをお待ちしております。
はい、私たちに相談したいことなど、どんどん送ってきてください。
携帯少女恋の課外授業 DVD 発売決定。私志保の寮も出演しています。携帯少女恋の課外授業が DVD で発売されます。全部で6巻発売されるんですが、ボリューム 1,2 が2月の14日木曜日に、ボリューム 3,4 が3月7日金曜日に、ボリューム 5,6 が4月の4日金曜日に毎月2巻ずつ発売します。発売に合わせて店頭イベントも決定。2月の17日日曜日に秋葉原で1日2回の店頭イベントを開催します。14時から秋葉原ソフマップアミューズメント館にて、そして17時から石丸電機ソフトワンにて。イベント参加の詳しい内容についてはお店にお問い合わせください。3月と4月にもイベントをやる予定ですので、みんな DVD を買って絶対に遊びに来てね。はい、以上携帯少女恋の課外授業 DVD 発売のインフォメーションでした。
はい、そんなわけでですね、携帯少女恋の課外授業第2回放送いかがだったでしょうか。
いや、飛ばしてきましたね。2回目も飛ばしましたね。
飛ばしたね、これで。
だんだんぶっ飛びましたよ。
なんだこれ、フリートークのコーナーがなくなってしまいました。
喋りすぎた。じゃあ私も本当二次元とかいいじゃないですか。飛ばだったって。毎週ジャンプ読んでたってなんだよ。コミケの年を毎日気にしてるんだぞ。
偉い。
偉いよ。
でしょ。
うん、
偉いでしょ、
うん。
今年一緒に行きますか。
いいよ。
いいよ。いいよって言って、言っていいよ。いいよって言ってもいいよ。そういうのいらないですか。
じゃあもう前回出てた中山さんっていうね、シナリオライターでね、携帯少女のゲームの方のシナリオをね書いてくれた方が、
そうなんですか。
その人がね 2.5 だったんですよ。
2.5 だったんですか。
そう、仲良くなれるね、きっとね。
仲良くなりますね。二の段の人は仲良くなります。
分かった、言っとく、
言っといてください。
メールしとく。
よろしくです。
2がいたよって。
2がいたよと。バリバリだよと。
今度のラジオにもいたよって言っとく。
ですね、もう一つメールをいただいておりまして、最後に読んでようかなと思ってます。
はい、
ナインテールキャットさんからいただきました。ありがとう。
ありがとう。
ハリスさん、りょうちゃん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
なんだかハリスさんが関係を受けるのに乗り気ではないみたいなので。
そうなんすよ。
こんなプレゼントをご用意しましたっていう、
What?
ここにね届いてるわけですよ、プレゼント。
なんだ、
遊びながら勉強して、ぜひぜひりょうちゃんと一緒に関係にチャレンジしてください。なお DS がない場合はチョキさんか日高六氏におねだりしてくださいね。ではっていうさ、ナインテルキャットさん、 DS がない場合はってことは、なんか DS
これはもしかして
負けてるよ、 DS のっていうことかしら。これは
もしかしてソフト的な、
ソフト的なこれことなのか。
ちょっと赤い包み紙に包まれて、
ありがとうね。
よし、包まれて、よし、開けますよ。
あ、来た来た来た。
あ、どうだ
よ、
よし、
来た
か。
よ、
開けました。
開いた。じゃあじゃん。
わお、250万人の関係。
すごいよこれ、公式ソフトだって。
あ、うん、4万7千語も入ってる。
4万7千語も脳に入るのか。これは脳に入るのか。私のシワは追いつくのか。
高校1年生小の量、
やばい。小学1年生から大人までありますから。
そうだよ、これいけるよ。みんなでいけるっていうことでですね、
はあ、
実はちょっと事前にちょっと私たちテストをやっておりましてですね、は
あ、そうなんだ、
はい、
そうなの、そうなの、
はい、何クラスにしようか。そのどんぐりクラスの塩の量と、
どんぐりクラスの塩の量と寺
田春日がですね、はい、会見のテストを受けましてですね、
長期
校長先生がどうやら丸ボツをつけてくれてるらしいんですよ。
うん、
でこれどうなるの。
ちなみにね、関係これ2級をやってたらしいですよ。
あ、2級だったのね。
2級だったらしい。
わかりました。2級結構いいところじゃん。
結構いいとこ行きましたね。
だって一番、
これソフトだと
一番上は何、
に一級なの？もっと上もあるの？
もっと上もある
し。あ、もっと上もあるんだ。
準一級とか？
あ、あるんだ。
神とか鬼とかそんなの。
漢字の鬼とか。
漢字の鬼とか
そういうかな。
違ったの。
そうか、そんなわけでなんかあれでしょ、点数をなんか正気先生がつけてくれてたっていう噂なんだけど。
はい。ということで。これ
何？ということで。はい。あ、なんか今点数発表あるよ。
点数発表。
22問中。はい
はい。はい。平田さん20点。
ハルヒ20点。
すげえ。
量は？勝った！元気女子高生に。
じゃ
あ。はい。ね、22問中。ルヒちゃん20点、シモのりょうちゃん15点という結果でした。拍手。
どっちかな、私まだ高校1年生だもん。
そうだよね、そうだよね。
高校3年生までの問題だもん。
高校3年まで
なんだって。まだ習ってないんだもん。
そうだよな、
そう、
まだ習ってない感じいっぱいあったな、
うん、
もうすごいよ、もう
読めなかったもん。
結構真剣にやった私。
嘘。全然読めなかった。漢字がまず
難しかったよね。
質問の内容の意味がわからなかったもん。
そう、質問の意味が難しかった。
質問の意味がわからない。
なんかこれと同義語とかをなんか選びなさいとかね。なんか
同義語選ぶのに漢字一つしかねえみたいなね。
そう、
どれが同義語だ
って、どれだよみたいなね。そうそうそうそう、あったあったあった。
あ、でも15点もいいじゃん。いいじゃないですか。
でもさ、
半分取れてるよ。まあいいっしょ。
全然いいと思う。15点全然大丈夫じゃん。だって22問中15点なんだから。
本当大丈夫かな。
いけるよこれ。頑張れる、頑張れるんじゃん。
ちょっとうちら
いける、
トレンちゃん、
これいけるよね多分ね。
プロフィールに加わられるじゃないですか。関係難級。漢字の鬼って書けますよプロフィールに。
鬼って書けるかな。
鬼って書けますよ。
そっか、じゃあこれやるよ。ありがとう、泣いてるキャットさん。
やる、
頑張るよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。二人で頑張ります。
そうだね、
頑張ります。はい、すーかとでですね、この番組皆様からのメールをお待ちしております。
はい、普通オタコーナー、
皆様からのお便りを募集しております。
はい、携帯あゆよ。
はい、私たちにあゆよ作文のお題を出してください。二人の携帯電話の予測変換機能を使って作文を作り上げます。
はい、携帯ジェネギャップ。
はい、二人の仲をより縮めるためのクイズコーナー、私たち二人の年代ネタの問題を募集しております。
はい、リンリン電話だよ。
私たちにアドバイスをしてほしいというお悩みメールを募集しております。
すべてのお便りの宛先は
リンアットマーク温泉ドット AGRIN アットマーク温泉ドット AG よりお願いします。
はい、メールのサブジェクトにコーナー名も忘れないようにしてください。
ということでですね、
はい、
今週はここまでです。お相手は寺田ありと
志保のりょうでした。バイバイ。
携帯上女声の課外授業、この番組は G モード、角川映画、ヤガコミュニケーションズ、携帯上女制作